この頃は、教会以外のところでもイースターということが盛んに言われるようになりました。まあ、例えばディズニーランドであったり、ショッピングモールであったり、そういう場所でも、さあイースターですよと、私たち以上にむしろ熱心に宣伝しているような思いもいたします。まあ、先日買い物に行ったんですけれども、そのお店でも、どうすればイースターを楽しく祝うことができるでしょうか、私たちが教えてあげましょうと、まあ、言わんばかりに放送がずっと流れておりました。まあ、そういう傾向について今どうのこうのというつもりはありませんけれども、ただそういう状況であるからこそ、私たち改めて今日最初のイースターの時と言いましょうか、まさにイエス・キリストが復活された日のことについて聖書はどのように語っているのか、耳を傾けてみたいと思いました。それで先ほどは新約聖書のヨハネによる福音書の20章というところに記されている御言葉をお読みいただきました。まあ、先ほどは11節から読んでいただいたんですけれども、まあ、その上の段20章の初めにあたる1節を見ますと、こう書き始められています。20章の1節ですね。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行った。この墓というのは言うまでもなくイエス・キリストのお墓です。イエス・キリストは3日前の金曜日に十字架につけられて死なれ、このお墓に葬られていたのでした。まあ、それから、まあ、2日経った日曜日の朝早く、まだ暗いうちに、これまでずっとイエス様のそばで仕えていたマグダラのマリアという女性の弟子がイエス様のお墓までやってきたんです。イエス・キリストのことが忘れられなくて、イエス様の墓にやってきた。ところが来てみると、お墓を塞いでいたはずの大きな石が取り除けられて、中にあるはずのイエス様の遺体もなくなっておりました。マリアはびっくりして、早速、ペテロなどの男の弟子たちのところまで走っていきます。そして知らせるんです。イエス様がお墓から取り去られました。イエス様が復活しましたよではないんです。イエス様がお墓から取り去られてしまいました。どこにいらっしゃるのか私たちには分かりません。まあ、それを聞いたペテロたちもすぐに墓まで走っていきました。まあ、マリアは一緒ではありませんでしたけれども、またイエス様のお墓まで戻っていったようであります。まあ、マリアの方は歩いていったんでしょうか。お墓に着いた時にはもうペテロたちもそこにはいませんでした。そして改めて空になってしまったお墓を前に、マリアの心には深い悲しみがこみ上げてきます。まあ、今日のところの始め20章の11節にはこのように書いてありました。マリアは墓の外に立って泣いていた。マリアは墓の外に立って泣いていた。このことが私たちは教会でイースターを迎える上で大切なことのように思います。また聖書はそのように私たちに語っています。もちろんイースターの日は私たちにとっても最も嬉しい喜びの日です。でもその最初のイースターの日、復活されたイエス様はまずどこに現れたのでしょうか。誰のところを一番初めに訪れたのでしょうか。この日をどうやって楽しく迎えようか、そうやって相談し合って準備をしていた人たちのところでは ありませんでした。最も大切な人を失って、自分ではどうすることもできない悲しみの中で、ただ泣くことしかできなかった、そういうマリアのところに、主イエスは、初めに訪れたんです。最初のイースターの光というのは、そんな私たちの深い悲しみの闇の中に差し込んだのです。聖書の告げるイースターの物語はそういうところから始まっているのです。で、そのことに心を止めて、今日のイースターのお話に改めて目を向けてみたいと思います。先ほど2章の11節お読みしましたけれども、その先を読み進んでまいりますと、こういうことが書いてあります。マリアは泣きながらお墓の中を覗いてみた。そこに白い衣を着た二人の天使が見えた。まあ天使が見えたとありますけれども、マリア自身にはそれが天使であるとは全く分かりませんでした。その天使からなぜ泣いているのかと聞かれても、ただ前と同じようにイエス様が問い去られてしまいました。それしか答えることができません。深い悲しみは何も変わっていないんです。その時ふとマリアは自分を見つめている人の気配を感じたのでしょう。14節に飛びますけれども、マリアはすぐに後ろを振り向きます。するとなんとそこに復活されたイエス様ご自身が立っておられました。でもマリアはその方がイエス様であることも分かりませんでした。それだけ深い悲しみにとらわれていたんです。なぜ泣いているのか、イエス様によって尋ねられても、この人がイエス様をどこかに運んでしまったんだろう、そうとしか思えなかった。どこにあの方を置いたのか教えてください。私が引き取ります。イエス様を私に返してください。そういうばかりでありました。こういう私たちの悲しみの中にイースターの物語は始まっていくのです。自分の最も大切にしていたものを失ってしまう、奪われてしまう、辛いことです。そんなことはなければいい。それさえなければこの日を楽しく私たちは迎えることができる。でもそういう中にイースターの光は差し込んでくるんです。そして何よりもイースターの主であるイエス・キリストご自身はそこで私たちに出会ってくださるんです。イエス様を私に返してください、そのように言ったマリアに対して、おそらく口調を変えてイエス様は言われました。マリア、名前だけです。でもその時に彼女はもう一度振り向いてラボニと答えたと言われています。まあ、ラボニというのはヘブライ語ですけれども、これは今までマリアがイエス様をずっと呼んでいたその名前、先生という意味の名前です。そしてこれは今目の前にいる方がイエス様なんだと初めて気がついて、今までずっとイエス様を呼んでいたその親しい名前でイエス様に答えた、そのことを表しています。ある意味不思議なことです。イエス様は何も説明していません。何も語っていません。名前を呼んだだけです。でも本当にマリアの全てを知っていてくださるイエス様が今その深い悲しみをも全部 知っていてくださるイエス様がマリアの名前を呼んでくださる、そのようにして私たちと出会ってくださる、そのイエス様がいらっしゃる。まあ、ごめんどうですけども、この同じヨハネによる福音書の実章というところに、こんな言葉があります。あの実章、少し前の186ページですね。少し前の186ページ、ヨハネによる福音書の実章、まあ、少し長いですが、1節から4節、186ページの下の段、実章の1節から4節の言葉を見てみましょう。はっきり言っておく。羊の囲いに入るのに門を通らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗である。門から入る者が羊飼いである。門番は羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊をすべて連れ出すと先頭に立ってゆく。羊はその声を知っているのでついてゆく。イエス様と私たちの関係が羊飼いと羊の関係に例えられて語られています。羊飼いは自分の羊を知っています。そして一匹一匹に名前をつけて外へ連れ出すときにその名前を呼んで連れ出すんです。もちろん羊たちを盗み出そうとする泥棒や強盗がおります。まあ、門番もそのことをちゃんと見ておりますけれども、でも羊自身が自分の羊飼いの声をよく知っていて聞き分けることができる。だから羊飼いは羊の名前を呼んで連れ出すんです。まさにこのことがイースターの日にイエス様のお墓の前で、いやイエス様ご自身が目の前にいるのにわからないで泣いていたマリアに起こったんです。イエス様がマリアと呼ばれます。彼女は振り向いてラボニと答えます。深い悲しみの中で心を閉ざしてしまいがちな私たちのその悲しみの中に入ってきてくださるイエス様が私たちの名前を呼んでくださり、私たちを新しい命へと連れ出してくださる、新しい命の希望の中に導き出してくださる。私たちはそのイエス様の声によって、イエス様の招きによって振り向くことができるんです。うつむいてしまっている、別の方向を向いてしまっている、そういう私たちがもう一度振り向いて本当の光に、新しい命に振り向いて歩み出すことができる。羊飼いの声を聞いてその方向に歩み出すことができる。このように私たちの心が解放されて、新しい目を開かれて、命の主であるイエス様ご自身の御言葉に心を開かれていく、それがイースターの喜びです。そこにはそれ以外何もないかもしれない、でもそこにこそ私たちを生かしてくださる新しい命がある。いや、私たちを天の命に生かしてくださる天の神の命があります。イースターはこのようにイエス様が訪れてくださるところ、そして イエス様が名前を呼んでくださる、私たちも名前を呼んでくださるところで始まっていきます。私たちの周りにある、私たちを取り囲んでいる悲しいこと、辛いことはなくなってしまうわけではないかもしれない。いや、むしろそういうことが私たちの周りにはいつも付きまとってくるかもしれない。でも私たちは一人ぼっちに置き去りにされているわけではないのです。私たちの本当に全てを知っていてくださるイエス様が、まず第一に私たちのところを訪れてくださって、私たちの名前を呼んでくださる、私たちと一緒に歩み出してくださる、ここに私たちの本当の喜びがあります。決して消えることがない新しい命の喜びがあります。そして何よりもイエス様は今日も私たちのところを訪れて、私たちの名前、一人一人の名前を呼んで新しい命へと招いてくださっています。心開かれて、そのイエス様の愛に心開かれて、私たちもその命の道を歩み出してまいりたいと思います。そのところに開かれている私たちの命の希望に向かって、新たな歩みを踏み出していきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、4月を迎えました。私たちの中にはもちろん喜びに満ち、希望に満ちている、そういう側面があります。その恵みを感謝します。しかしまた聖書によって、私たちは、私たちのこの世の、この地上の歩みが様々な悲しみの中にあり、暗闇の中にあることを知っています。しかしイエス様はそのようなところに、そのような私たちのところに訪れてください、名前を呼んでくださることを聖書の話を通して改めて知ることができ、感謝をいたします。どうぞ私たちがいつも呼びかけてくださっているあなたの御声を、その静かな御声を確かに聞き取っていくことができるように、私たちの耳を開いてください。私たちに聞く耳を与えてください。そしてどんな時でもあなたの呼ぶ声に従って、与えられている命の道に歩み出していくことができるよう導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。